で実は4類型じゃなくて8類型だと思ってるんだけどね、
うんうんうん、4がさらに半分ずつになっていく、
そう 4つの類型がそれぞれ陰陽に分岐していく、
はい、はいはい
はい、第一類型でいうとその、まあ、客が強い時とベンダーが強い時ってあるよね、
あ、そっか、それによって違ってくるわけですね。
それはそれでやっぱり違ってくるね、うん、そういうことか、はいはい、力の入れ加減がね、はい、第二類型もやっぱり陰陽があって、その、まあ、自然発生的なものもあれば、うん、そのもう少し意図的に、ね、こう座組が作られるようなものもあるし、第三類型にしてもそのやっぱりそのどっかの研究所がなんか研究して基礎技術みたいなものがあって、
はい、
この種を伸ばしたいみたいにある時もあれば、
はい、
どっちかというと社会的なニーズがもうあるぞっていう、でそれを解決するためにはどうしようかっていう、
それは確かに分けないとちょっと違うもの
だ、ちょっと違ってくるじゃないですか、
そうだよね、
第四類型の変革的なものとしてはある一人の人間が仕掛けていきたいっていうようなものもあり、でも一方で環境が変わっちゃったからもう変わらざるを得なくなる
って、
ね、
は
いはい、コロナがあったり地震があったり、ね、津波があったりするとさ、それはもう誰かの意思とは関係なくその変革が始まっちゃうわけだよ ね、 変わらされるというか、だから8つぐらいまでちゃんと細かくしていかないと本当の意味で の、 そのフレームワークというか知識とか方法論にはなっていかないんだろうなと思うんでね、だからプロジェクトマネジメントについて語りますなのではなくて、この1の A 型のプロジェクトマネジメントについて語りますって言った方が、
そういうことか、
非常に正確な話ができるよね。
はいはい、これない状態でいきなりパッと言われても、どこみたいな、どういう話なのっていうところはありますよね。
これがね、まあ、例えばプロジェクトの中で型っていう言葉を考えると、こういうふうに見えてくる、これ取り組みの類というか分類種類の話だよね、でもね面白いのはプロジェクトある、そのあらゆるプロジェクトに共通する時系列の型っていうのもあるんでね、
お、時系列、そ
う、どんなプロジェクトだって構想に始まり組成によって生まれ、
はい、
で実行により、まあ、進められて最後終了させていくっていうのがさ、これは ね、例外なくあらゆるプロジェクトに共通するんだよ、
はい、
だから当たり前すぎて、そっかってほとんどの人は終わっちゃうんだけど、結構大事な話をしてる
つもり、これを外れるプロジェクトはない
ないんだよね、
そういうことだ ね、
ないんだよね、
全部いろんなプロジェクトありにせよこれを通っていくっていう、
この時系列でこれはもう、 そう原理的に蘇生されないプロジェクトは実行できない
でしょ、まあ、それはそうだ、それはそうだ、そういうことだ ね、 ね、
実行せずに終了ってできないじゃない、
もちろんもちろんそうだね、
これもある種のプロジェクトの型論というか、これぐらいから始めないといけないんだろうなと思う、だからそのウォーターホールを主題で考えるよりも、
はいはい、
そもそものプロジェクトのやっぱり生まれて死んでいく様というか、始まって終わっていく物語、でもこれやっぱりそのやっぱ構想の終わらせ方が分かってないから蘇生がうまくいかないプロジェクトって結構あるんでね、
あ、そっかそっか、
だから構想も蘇生もやっぱ始め方終わり方っていうものがあって、これでも本当に難しいんだよこれ、
そうか、
結果論から見ると必ずこの順番なんだけど、実際は蘇生まで行ったんだけどもう一回構想に戻ったりとか、
あ、そうか、
実行しようとしたんだけど一回止まるとか
さ、あ、そうだね、そうだね、なるほど、
だから映画でさ構想15年とかあるじゃん
ありますねありますよね、
あれは15年間失敗し続けたというか、
ああそうか、そう読めるわけだ、
そうそうそうそう、
もしかしたらねもっと早くなの、いろんなことやもうもしかしたら進んでたかもしれないけどダメだったとか、
あるあるある、
戻ってきたみたいな、
そうそうそうそう、
結果構想15
年、
そういうことですね
それアイデアは15年前にあったんだけど蘇生ができたのはつい最近でしたって話だよね、
そういうことか、そういうことか、はいはいはい、
あと結構好きな話としては、その いい構想、いい組成をしようしようとすると、うん、かえってできなくて、もういきなり実行に突っ込むことで、そこで初めて構想と組成が言語化されるみたいなこともあって、
はいはいはい、ありますね、
うん、
それなんで、なんだろうね、
これはね、まあ、奇跡なんだけど
あ、奇跡、
これ奇跡なんだ
ね。あ、そう、
そう、
はいはいはい、
でも本当にいいプロジェクトって結構そうだったりするよね。
あ、なんかそれもわかる、
うん、
そうね、すっ飛ばしていきなり始めちゃって、
始めちゃってそれが最高にいいっていう。
あ、そっか、そうね、ノリでやっちゃうみたいなところとかなのかなっていう、う
ん、私の中で一番好きなエピソードは、はい、マクロス7っていうね、
あ、そうなんですね、
アニメの作品なんだけど、
はいはいはいはい、
見切り発車なの、
うん、
そのもうね、作品が作られて20年ぐらい経つのかな、多分15年とか、でその当時の思い出話を今いろんな人が振り返るっていうインタビューがポツポツあるんだけど、それ読むと面白いんだよね。その、まあ、作品の中身はね、そのロックバンドが歌を歌って宇宙を救うっていう話なんだけど、そのなんていうのかな、まあ、そのバンドにさ、アニメーションの中で歌を歌わさないといけないから、うん、5、6曲作らなきゃいけないよね、
はいはい
はい、でもそのでこう1年間やる作品だったんだけど、うん、なんかね、予算が足りない状態でスタートしたんだって。
え、はい、
そ、半分ぐらいしか、本当は作りたい量の半分ぐらいしかできない予算しかないし、なんかね、時間もなかったんだって、
うん、
でそのもう通常だったら1ヶ月かけるところを2週間みたいな、うんうん、そのまあ、やっぱりいろんな調整をしてる間にその時間が足りなくなってしまって、はいはいはいはい、でもその制作者たちはその状況を結構良しとしてたみたいで、あの時めちゃくちゃなことやらしたよねみたいなことを。
あ、そうなんだ、はいはいはい、
で特貫工事でその、うん、あのレコーディングをしていくんだけど、で歌詞を書きながらキャラクターの設定が深まっていくみたいな。
あ、なるほどね、うん、走りながら考えるみたいな。
そう、はいはいはいはい、でこいつはこういう歌を歌うだろうか、はい、歌わないだろうかって。で本当はやっぱアニメーション作品作る時って、はいはい、構想の時にそういうことって全部決めるじゃない。
そうだよね、はいはいはい、
でそれをちょっと緩いやわい状態のものを残しながら制作をかぶせるわけだよね、
うんうんうん、
だこれコンカレント型でやってるってことなんだけど、
はいはいはいはい、
でそのみんながその危機感の中とにかくカンパケしないと流せないっていうことで、でわちゃわちゃになってやってる間に、
はいはいはい、
その出来上がっていく楽曲っていうのがあるんだけど、でその私が好きなのはその作品の主人公が完全見切り発車人間になっちゃう。
あ、もう主人公がもうそういう感じ、はい、
やってみねえと分かんねえだろっていう。
もう言っちゃうんだ。
そう
それ制作者のこと声かもしれないね。
そう、多分やっぱね、
その
重なってるんだよね。
そういうことか、そういうことか。
そう、
あ、
うん、だそれがうまくいくと結構爆発力があるものになっていくっていうか、うでそれがうまくいかないと多分グズグズになって終わってっちゃう
ね。そうだよね。
それはね、私はきっと本当の意味での構想者がいたんだろうなとは思う。そのわちゃわちゃさせるっていう構想があったっていうのかな。
そういうことね。ちょっとメタな感じで。
そうそうそう
そう。はいはいはい。
あるいはやっぱりそういう準備ができてる人たちが、うん、を集めたっていうことだよね。
はいはいはい。
だからポットで、ね、何していいか分かんない人ではなくて、
うんうん、
やっぱりある程度テーマ持ってたり、はいはい、その作品のテーマに共鳴してくれる人を、
そうかそうかじゃないとね、それはもうそうだ、うん、はいはい、
とかね、
うん、
だかこういう語り方もできている、
ね、なるほどなるほど、
うん、これもなんか一つの型として見るというか、
はいは
い、うん、でこれを考えた時はそのウォーターホールとアジャイルがあまりにも対立的になりすぎちゃった時に、うんうん、どっちも実行の方法論でしかないじゃんって話をしたわけ。なんかね、一時期ね、もうなんか本当なんかね、ウォーターホール嫌いがすごかったのよ。あるお客さん、
はいはいはいはい、
もうアジャイルじゃないとか、
はいはいはい、
いやいいけどいやそこじゃない
はいはいはい、
そこじゃないっていうことを一生懸命説明するために作ったわけ。
はいはい、
うん、一時期その大企業向けのコンサルのお仕事をいくつかやらせてもらってたんだけど、どの大企業に行っても、いやもう俺たちアジャイルですからみたいに生きがってるか、あるいはあるいはその、はい、いや俺たちウォーターホールしか分かんないですみたいな、いやいいよと、うん、どっちもいいよ、
はいはいはい、そういうことね。
そう、まあそんなところかな。
うん、